経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。吾妻編集長、今週のテーマは何でしょう？
はい、今週はですね、76世代と言われる一人である、ミクシー創業者の笠原健二さんとジャーナリストの津田大輔さんとの対談の模様をお話しします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は激変10年、ミクシーに吹いた逆風と題してお届けします。
はい、ミクシーの創業者といえば笠原健二さんですけども、はい、笠原さんは1997年東京大学在学中に求人情報サイトファインドジョブを立ち上げ、2004年に開始したあのミクシーで日本に SNS を根付かせましたね。
そうですね。しかしですね、2008年に Facebook が日本市場に参入した際にミクシーは国内最大の SNS として迎え撃つことになります、はい、これをどう迎え撃ったのか、気になりませんか？
本当に個人的にも大いに気になるんですけども、
はい、
その逆風の10年間をどう過ごしたのかというのも気になります。その笠原さんはミクシーに席を今置いているんでしょうか？
笠原さんはですね、2013年にミクシーの代表を退任して、現在は取締役会長執行役員として現役で活躍されています。
76世代、恐れ入ります。では AI アナウンサーの荒木由衣さん、一時代を築いたインターネットサービスの起業家、76世代を教えてください。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。主な76世代といえば、ミクシー創業者の笠原健二さん、ハテナ創業者の近藤純也さん、フォートラベル創業者の津田善太さん、2チャンネル解説者の西村博之さん、グリー共同創業者の山岸幸太郎さん、グリー代表の田中義和さん、そしてチームラボ代表の猪子俊之さんなどです。
はい、驚くのは変化の激しいこの IT 業界で現在も第一線で活躍している方ばかりですよね。
そうですね、ちなみに堀江貴文さんは1972年生まれですし、サイバーエージェント社長のですね、藤田進さんは73年生まれですので、76世代という括りではなくて、そのちょっと上の世代になりますね。
2004年にミクシーを立ち上げ、その後2008年にフェイスブックが日本に参入、当時笠原さんは逆風ともいえるこうした変化への焦りはあったのでしょうか？
やはりあったそうですね、
はい、
新規事業を立ち上げて伸ばしていくフェーズでは、大抵はそのビジョンとか理想のゴールっていうのが見えていて、それを実現するための仮説がありますと、
はい、
それがピタッとはまれば、サービスっていうのはぐんぐん成長していくわけですけれども、はい、ミクシーも当初はそうして伸びていったということなんですが、2011年頃になると、理想のゴール自体が不明瞭になってきたというふうにおっしゃっています。
理想とするゴールが見えなくなってしまったということですね。
そうですね、ゴールが描きづらくなってくると、当然社員も何を目指すべきかわからなくなってきてしまいますよね、
はい、
それぞれが見ているものが違ってきて、言ってることがバラバラになってきて、相手が言ってることが理解できなくなってしまう、そうなってしまった時期っていうのが大変だったということです。
そうか、じゃあこの状況を改善するために具体的にどのような手を打ったのでしょうか？
はい、当時の方針としてはですね、小さくチームを分けていきながら、それぞれのビジョンを達成できるように頑張ってもらって、そこから何か新しい芽が出てきたら育てていこうというふうに語っています。
ピンチの時ほど新しいチャレンジをする必要があるということかな。
そうですね、はい、
そのチャレンジの数を増やすためにチームを細分化していたってことですね。
そうですね、その間にそのミクシー以外のプロジェクトっていうのもいくつか始まってですね、小さなチームでもあったので、推進力が出たのかなというふうにおっしゃっております。
はい、ミクシー創業者笠原さんはネットの進化とともに歩んできた、生き地引き的存在の方だと思うんですけども、
はい、
笠原さんが IT 業界に入ってから20年以上が経ち、そしてインターネットやそれを取り巻く環境は劇的に変化しています。
はい、
PC に始まりガラケーが登場し、そしてスマホが登場。もうこんなもう変化ばかりのこの状況をどう捉えているんでしょうか。
はい、笠原さんはですね、設立した1997年から一つ一つネットの進化とともに歩んできたというふうに思っていらっしゃるとのことでした。
はい、
まあ、インターネットがあったからこそファインドジョブができましたし、常時接続とかパケ放題の登場で、まあ、ミクシーが大きくなって、まあ、さらにそのスマホの時代に入ってミクシーが培ってきたこう友達同士でワイワイ楽しむという価値観からゲームのですね、まあ、モンスターストライク、ま
あ、
いわゆるモンストが生み出されたと。
そうなんだ、はい、へー、じゃあそういった企業風土がモンストを生み出したということですね。
そうですね、まあ、当時ゲーム事業を手掛けていたのは現社長でいらっしゃる木村光希さんとかですね、前社長の森田弘樹さんだったんですけども、そうした者たちもですね、ミクシーが培ってきた文化の中で作られていったというふうに笠原さんはおっしゃっています。
はい、
はい、まあ、そしてまあ、大きく言うとですね、技術の発展とかプラットフォームの大きな変化に伴って生まれてきたチャンスを生かしてですね、新しい価値を提供していくことを繰り返してきたように思うというふうにおっしゃってます。
へえ、そっか。ミクシーのように想定以上の急成長を遂げると、規模も拡大して見えないところからほころびが出てきてしまって、
はい、うん、そうですよね、
やがてこう衰退してしまうっていう会社も多いと思うんですけども、はいはいはい、笠原さんはどのようにこのユーザーや社員と向き合っていったんでしょうかね。
そうそう、こうおっしゃっていて、
はい、
サービスを作ること自体に一番の楽しさを感じることに尽きると思いますということですね。
そっか、ね、一番の楽しさを感じる、まあ、まさに本当にシンプルなんですけども、成功している企業の共通ってこの楽しさを感じるという理由多いですよね。
そうですね、まあ、さらに笠原さんはやはりまあサービスの作り手がね、心の底から楽しんで細部まで夢中になって作り込むと、
はい、
その楽しさっていうのがまあユーザーにも伝わるというふうに思うし、社内でもそういう文化を大切にしていったということです。
はい、
現在の木村社長はですね、まあ、よくユーザーサプライズファーストという言葉を使っていて、期待を超えてこそ驚きや喜びを作ってこそプロフェッショナルだということを実践していらっしゃると。
かっこいい。
ですのでモンストはリリースから5年を経てもですね、まあ、何度も盛り返せているということです。
はい、
まあ、そういう価値観が社内に浸透しているんだろうなということをおっしゃってます。
代表の継承がうまくいった例の一つと言っても過言じゃないですね。
そうですね、まあ、笠原さんはそれを横で見守りつつですね、刺激を受けていて、笠原さん自身もユーザーに喜んでもらえるような、まあ、驚いてもらえるものを作っていきたいということです。
それでは後半は笠原さんが刺激を受け現在チャレンジしている新規事業の話をご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は激変10年ミクシーに吹いた逆風と題してお届けします。
さて後半でお伺いするのはミクシーの創業者笠原健二さんが2013年に社長を退任してからの5年、
はい、
果たして今何に取り組んでいるのかですけども、
はい、
その前に現在の株式会社ミクシーのセグメントをご紹介しましょう。
株式会社ミクシーはエンターテインメント事業においてはモンスターストライクを主力とし、ゲームのユーザーは全世界で4500万人を突破。ユーザーの期待に応えるべくサービスのライフタイムの長期化を目指しながらアプリ内外でのユーザー還元を実施。またエンターテインメント事業をさらに発展させるために新規タイトルの開発にも注力しています。そしてメディアプラットフォーム事業においては、家族向け写真動画共有アプリ家族アルバム見てねの利用者が300万人を突破、英語対応を開始しています。
そっか、私もその一人なんですけども、モンストのユーザーは全世界で4500万人を突破ってすごいですね。
すごいですよね、これ4500万人って。
はい、では2013年にミクシーの代表を退任して5年、現在は取締役会長執行役員の笠原さんですが、今は何をされているんでしょうか。
主にですね、新規事業を立ち上げていらっしゃいます。で、一つは、まあ、すでに形になっているんですけれども、家族アルバム見てねっ というサービスとして、まあ、15年にスタートしました、
はい、
この1年ぐらいは別の事業の準備も進めていて、今はこの2つの事業に時間を割いていらっしゃるということですね。
よく成功した IT 企業家といいますと、はい、事業を成功させるとその後投資家、はい、または別の会社を立ち上げたり、まあ、いわゆるシリアルアントレプレナーになる方は多いと思うんですけども、はい、うん、笠原さんは最初からずっと今までクリエイターなんですかね。
そうですね、まあ、ただミクシーが社会現象といえるほどのブームになって以降は経営者として過ごした時間が、まあ、長かったようです、
はい、
Facebook なんかの、まあ、競合のプレッシャーっていうのが、ね、高まる中
そうですね、
その状況をなんとか打開しなければという時期でもあったようですね。で、まあ、会社としてもですね、新規事業が必要とされるフェーズに移っていたので、自分も立ち上げていく方に携わっていきたいという思いが強くなっていったというふうにおっしゃってます、
はい、そうしてその見てねを開始したりするなど、もう現場にどっぷり、ね、こう使う中、以前の、モードを取り戻していったというところですかね。
そうですね。
新規事業の立ち上げには不安や戸惑いといったことはなかったんでしょうかね。
再びその新しいことはできるんだろうかという不安は少しやっぱりあったようですよ、ね。
はい、
やり方もだいぶ変わってきて、まあ、それに馴染めるかとか、
そのやり方が変わったとは、
ソフトウェアの開発手法もいろいろ発展してきていて、はい、新しい開発手法が確立されたことで昔は曖昧に進んでいたものが、まあ、今ではまあかなり洗練されてですね、かなり円滑に開発が進められるようになったということです。
はい、再び新規事業を立ち上げた笠原さんですけども、このアプリ家族アルバム見てねを、なぜこのアプリに可能性を見出したんでしょうかね。
はい、まあ、見てねはですね、子どもの写真を祖父母とか、まあ、親戚なんかですね、招待した家族だけに共有できるアプリなんですけども、
はい、
そのきっかけとしては、その笠原さんご自身がですね、結婚されてお子さんが生まれたということも大きかったようです、
はい、
成長を記録しておきたいと、まあ、ついつい撮ってしまいがちになるんです、
ね。わかります、わかります、
はい、そうするとやはり家族にも共有したくなるということのようですね。
そっか、じゃ見てねはご自身の体験からの気づきから生まれてきたものということですね。
そうですね、まあ、私もそうですけども、撮影した写真って多くは実は子ども関係って多いんじゃないかなというふうに思います。
ほとんどでしょうね。
そうですよね、うん、
この子どもの写真動画の共有であればソーシャルメディアやメッセンジャー、クラウドバックアップサービスでもできると思うんですけども、
はい、
なぜそれに特化したサービスを立ち上げたのでしょうか。
確かに重なる部分はあるんですけれども、はい、それらとは異なるバリューを提供できるというふうに思ったからというふうにおっしゃってます、
はい、
例えばメッセンジャーであればですね、家族でグループを作ってコミュニケーションできるんですけども、何の脈絡もなくその突然子どもの動画とか写真をね、まあ、連投できるかというとちょっと難しいですよね。
確かにそうですね、はい、何かのイベントがあればこう投稿しやすいんですけども、
はい、
何の文脈もなく日常の写真は投稿しにくいですもんね、
はい、
受ける方も毎回反応しなきゃいけないっていうのはこれしんどいですからね。
そうですね、家族のグループですから基本的には見たい人たちっていうことなんですけども、はい、何かしらのメッセージ性がないと投稿しにくいし、まあ、投稿するとそのメッセージのやり取りっていうのが発生して別の話になってしまうことも多いですよね、
はい、
そうなると、まあ、純粋に写真とか動画を見返したいという時にメッセージがノイズになって見返すことができなくなるということらしいです。
は
い、
あります、あります。
そうですね、まあ、SNS はどうかっていうと家族以外にその友人知人ともつながっている中で子どもの写真や動画っていうのをいつも投稿できるかというと、まあ、やはり難しいですよね。だからまあそういったサービスとは別に子どもの写真とか動画に特化したサービスがあってもそれは十分に価値があって、それを必要とするボリュームもあるのではないかと思ったというふうにおっしゃってます。
はい、見てねでつながっているおじいちゃんやおばあちゃん、はい、自分の兄弟、基本的にいくらでも見たいという熱量を持った人たちですもんね。
そうですね、まあ、実際見てねでつながった家族のアクティビ率は高くてですね、ほとんど低減してないということだそうです。
そうか、見てねの登録者数も国内で今300万人を超えて、はい、順調に熱い視聴者が増えているようなんですけども、
はい、
見てねは基本無料サービスですよね。
はい、
はい、これどのようなビジネスモデルなのでしょうか。
はい、現在はですね、写真をフォトブック にしたりとかですね、はい、動画を DVD にしたりという、まあ、アウトプットの際に課金をしています。それ以外にもその様々な商品展開を考えていて、プレミアムサービスのような機能課金も進めていきたいということのようですね、
はい、
で笠原さんの経験からしても子どもの成長に関するものについてはですね、まあ、細工の紐が緩むとまあそうですよね、まあ、子どものためであれば孫の成長を自分たちの親に喜んでもらうためであればその出費を惜しまないのではないかと、まあ、まさにそうだと思います。
もうその通りですね、
はい、
家族アルバムの共有というニーズは日本以外にもありそうだと思うんですけども、
はい、
海外展開というのは考えてるんでしょうか。
すでにですね北米を中心に英語圏で展開をされているようですね。で、まあ、アメリカでも手応えを感じ始めていて、まだまだ伸びしろはありそうとのことですね。全世界で2000万から3000万人くらいに使われるサービスに成長させたいというふうに思ってらっしゃるようです。
はい、見てねは家族に特化した独自の価値を提供するサービスだと思ったのですが、
はい、
意識しているライバルはいるんでしょうか。
そうですね、まあ、海外展開を進めていきますと Google、Amazon、Facebook、Apple の強さっていうのを実感することになると思うんですけども、はいはいね、アメリカのユーザーに話を聞くとですね、まあ、自国の会社として信頼度は抜群にあるし彼らのサービスを使っていれば間違いないだろうという感覚も強いようですよね、
はい、
さらに彼らはたくさんの、まあ、エンジニアを抱えていますので圧倒的な実力もあると途方もない力を持っているということだと思います。
うわ、はい、その一番強いと言われているそこに戦いを挑むということですか。
そうですね、まあ、そんな状況にあってもそのアメリカからはですね実は、まあ、毎年何社も注目を浴びるようなベンチャーっていうのが誕生していますので、
はい、
全く勝ち目はないわけではないというふうに見てらっしゃいますね、
はい、
で、まあ、見てねのように、まあ、領域を絞り込んだりとかですね最先端のテクノロジーを活用したりすることで日本とか東洋でも彼らに対抗する力をつけることができるんじゃないかというふうに笠原さんは見てらっしゃいます。
あ、すごいですね、はい、本当ポジティブですね。
はい、
これ笠原さんって、まあ、起業家として成功を収めていて、
はい、
まあ、リタイアして悠々自適な生活を送ったり、
はい、
まあ、先ほども言ったんですけども自己資金で、ね、新たなベンチャーを立ち上げたりとか、まあ、そういう選択肢もあると思うんですけども、
はい、
笠原さんはそういったことを考えたことはあるっておっしゃってました。
はい、サービスを作り続けたいという思いをですね常に持ち続けているのでむしろその悠々自適な生活の方が辛いかもしれないという言い方をされてます、
ね、はい、
そしてまあサービスを作り続ける舞台っていうのは、まあ、ミクシーがいいかなとやっぱり思っていらっしゃるようでやはり愛着もあり笠原さん自身がまあお世話になってきたという思いもあるので貢献したいという気持ちが強いのだそうです。
悠々自適な生活の方が辛い、
はい、
あ、言ってみたい言葉なんですけども、
そうですね、私も言ってみたいですね
、いや、じゃあもう今まさにこのミクシーでこの打ち込めてる今がもう一番楽しくてもしょうがないということなんですかね、
うん、そんな風にやっぱり見えましたね。はい、
そっか、 かっこいいな、見習います、
はい、
さあ今回ご紹介しましたこの激変10年ミクシーに吹いた逆風、日経クロストレンドではこのインタビューの模様をご紹介しています。聞き手は津田大輔さんです。ぜひ日経クロストレンドをお読みください。週刊日経トレンディ、今週は激変10年ミクシーに吹いた逆風をお届けしました。
予診水チェック、
こんにちは、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、
僕交代したばっかりなんですけど、
はい、
前構成担当のぬいなんですけど乗り物ネタって聞いてちょっと入ってみました
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ
ということで、今週はヨッシーさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
はい、JR バスがですね新しい2階建てバスを導入したのでそのお話をしたいかなと。
JR って聞いた瞬間に、はい、こう電車かなと思ったら バス。
あ、バスですね。
しかも2階建て。
2階建てです。
なんか一時期2階建てバスって流行りましたけど、はい、最近はなんかちょっと見る数が減ったような印象がありましたが。
そうなんですね、うん、実は2階建てバスというのは国産では三菱ふそうという会社が作っていたんですけれども、排ガス規制の影響で2009年に生産をやめてしまったんですね。
ああ、もう10年近く前ですね、
はい、でその後新車が入らなかったので、うん、どんどん減ってきていた。
やっぱり、
はい、うん、それをですね、今回 JR バスはですね、輸入という形で海外から2階建てバスを導入しました。
確かに昨今の高速バスとかを見ていますと、まあ、例えばスウェーデンのボルボ、それからドイツのメルセデスベンツ、あと韓国のヒュンダイみたいなところの、ね、バスが増えている印象がありますけど、
はい、そうですね、2階建てバスに関しては、国内ではあまり需要がないというふうに判断されて、新規開発が終わってしまったんですけれども、海外では比較的いろんなメーカーが作っていると。ただ、日本は海外とだいぶ法規制が違っていたりとか、うん、寸法がですね若干小さいとかですね、いろいろありまして、はい、なかなかこう海外のものをそのまま持ってくるわけにはいかなくて、うん、結局なんて言うんでしょうかね、カスタムメイドみたいに応じてくれたのがスウェーデンのスカニア社。
スカニアですね、はい、はいはいはいはい。
で、スカニアが走る部分を作って、車体はベルギーのバンホールという会社が。
うーん、西日本車体工業とかじゃないわけですね。
そうですね、
あ、もうあの会社ないか、
今なくなっちゃいましたけど、はい、まあ、そういう形で分業して作って、まあ、スウェーデンで下を作り、上をベルギーで作って日本に輸入と。
なんかヨーロピアンな香りがしそう
ですね。そうですね、うん、はい。
で、最近とっても豪華な、はい、個室があるバスだとかが増えていますが、はいはい、肝心のその乗るところはどうなんですか。あ、
2階建てバスをバス会社が導入する理由って2つあるんですけれども、うん、何だと思いますか。
単純にその乗客の収容数を増やすっていうのと、うん、はい、あとはクラス分けとか。
はあ、はあ、1つ目はその通りで、うん、今やっぱり非常にバスのですね乗務員が不足してますね。でそういう意味でこのバスはですね、通常のバスだと36人ぐらいしか乗れないんですけれども、うん、59席
あ、かなり増えますね。
もう非常に効率がいいってことが一つですね、はい、でもう一つが、2階建てバスですと1階が実はすごい低い位置にありますね。そうすると車椅子でそのまま乗れるんですよ。
あ、なるほど、
ユニバーサルに使えるんだ、
はい、で今路線バスは非常にそのバリアフリーが課題になっているので、はい、通常の高速バスで車椅子の方乗せようとするとリフトをつけたりとかですね、非常に大変なんですけれども、ね、このバスであれば1階であればすぐ入れますので、その2つの理由で2階建てバスを今回導入した
と。なるほど、その意味ではどんな人が使っても、はい、こうさらにこう使いやすいというか、うん、なんかそんな感じのバスになりそうですね。
そうですね、なので今お話ししたように収容人数を多くするっていう目的があるので、座席は正直そんなに豪華ではない4列の、で、なるべくシートビッチは広めに取りながらも人が乗れるようにしてますんで、今回は東京の新宿からディズニーランドに行く路線に入りましたので。
バスタ新宿ですか。
あ、そうですね、
はい、そこから東京ディズニーランドまで、
はい、
比較的、まあ、短い距離といいますか。
そうですね、まずはそこでテスト的に走らせて、うん、乗客の反応を見て、まあ、夜行バスに使えるとかとかですね、そういうことを判断していくんじゃないかと思います。
いや結構楽しみです ね、
ね、
それこそドリームライナーとかね、はい、あるいはその個室バスだとかっていうようにこう夜行バスを中心にどんどんどんどん今バスってサービス内容とかも良くなってきて、うん、面白くなってきてるじゃないですか、はい、ですので、ね、久しぶりにこの2階建ての新車が入るっていうのも面白いですし、はい、個人的には寝台バス出ねえかなと思います、ね、あ、中国とかね、ありますよ ね、
そ、
すね、
それまた法規制の問題があるので、うん、そこなんですよ、ね、
難しいんだ。
技術的にはできるんですけど、うん、要するに難しいんですね。そこは要するにベッドを作ってはいけないみたいな、
ね、座席で乗せないといけないってことなんですね。
だからギリギリこうフルフラットにするとかそこまではできるんですけど、あともう一つはワンマン運転をしてますので乗客全員の顔が確認できるっていう。
あ、それもありましたね、
はい、だから個室バス作った時には全部こうカメラを各個室に入れるっていう形でやってましたので、そこら辺が結構ネックかなとは思いますね。
や面白かったです、はい、たまにはバスネタもいいですね。
そうですね。
はい、はい、それでは吉津スコアに参りましょう。この新しい JR の2階建てバスのホニャララ度を10点満点でお願いします。はい、
期待度6点で。
お、6点意外と低い。
そうなんですよ。実はですね、一つ大きな問題がありまして、このバス荷棚がないんですよ。
へえ、それつらいね。
だって東京ディズニーリゾート行ったら、はい、大体みんな
大量のお土産を、ね、
う
ん、
そう、引っ越しみたいになってますよ。
で、一つはもうトランクに入れるということで、もう一つは座席の下が空洞になっているので、そこに押し込むというかですね、まあ、そういう形なんですけれども、あの、私も乗ってみたんですけれども、どういうわけか荷棚のところが全部塞がれて空調になっちゃってるんですね。
なるほど。
それはまあメーカーの方曰く今のところどうしようもできないという話になってまして、そこがこれからこう特に長距離で使う時の課題かなとは思いますね。
まあ、あの、本来スペースユーティリティを上手に確保するっていうのは日本のお家芸だったりしますけども、ぜひヨーロッパ勢にもね、その辺は頑張っていただきたいなと思います。そうですね。はい、はい、ということで吉津チェック、来週も日経トレンディ編集部の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介しましたのは JR バスの2階建てバスでした。吉井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。赤染編集長、今週どうだったでしょうか。
はい、日経クロストレンドではですね、笠原さんだけではなくて、あの76世代の方々、例えばグリーの共同創業者の山岸さん、はい、それから、まあ、ドリコムの内藤さんなど、何人かの方にインタビューしてるんですけれども、はい、皆さんに共通しているのはやはりあのトレンドをつかむ力っていうのもやっぱりお持ちなんだなというふうに思って、はい、まあ、私もその原稿を読んだ限りですけれども、はい、彼らは最先端のものをやっぱり常に見ていて、あのどういう流れが来るのかっていうのを常に頭の中で考えながらあの動いてらっしゃって、実はちょっとした動きがあってそのトレンドに変わりそうだっていう変わり目をやっぱり掴んでですね、はい、それを自分たちの事業に生かしているっていうことが、はい、あのなんとなくひしひしとというか原稿を通じて分かりました。
でもそれは分かるんですけども、それが果たしてこの先トレンドになるのか、はい、ならないのかという、見極めって難しいですよね。
そうですね、見極めは難しいだと思うんですけれども、はい、やはりあの常にその最先端の動きを見ていることっていうのがやっぱり一つの、なんていうのかな、選択眼を養う力になっていくんじゃないかなというふうには思いましたね。はい、
常にアンテナを張っとけと、
はい、
そういうことですね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
吉武秀樹でした。